8月31日月曜日の小樽尻べし版を紹介します。小樽の記事です。小樽で体験物販イベント、ものづくりの魅力、旧教会で触れる。クラフト作家らによるワークショップと物販のイベントスドイファが30日、小樽市内の複合施設旧カトリック住之江教会十字路住之江にで開かれました。来場者は歴史ある教会空間で作家たちの個性豊かな作品とものづくりの魅力に触れました。さいたま市で生活雑貨店サキッチョを営む札幌出身の越野陽子さんが企画、アイヌ模様のグラスなどを販売しました。2回目となる今年はどっぷりとものづくりに浸ってもらいたいと、昨年から内容を変え、ワークショップを充実させました。市内や札幌などから参加した8人の作家らがブースを構え、アイヌ刺繍やステンドグラス制作、コースター作りなどを用意。来場者は作家の丁寧な指導を受けながら、手作りの楽しさを味わっていました。次です。葛飾北斎見どころを解説。市内の複合芸術施設、小樽芸術村の開館10周年を記念する講演会が29、30の両日、芸術村の浮世絵美術館で行われました。江戸時代絵画史専門の樋口十文字学園女子大教授が、この施設所蔵の葛飾北斎室、雪中美人図と合わせ鏡美人図の見どころを語り、来場者およそ70人が耳を傾けました。肉質画は版画ではなく、筆で描かれた一点物の浮世絵です。樋口教授は、芸術村で所蔵する2つの作品を比べ、特徴や見どころを紹介、着物の袖口の描き方などが似通い、2点は同時期の作品と考えられる、などと解説しました。次です。小樽竜宮神社で上棟式、竜宮殿、多くの人に感動を。小樽市内の竜宮神社で建設が進んでいる新社殿、竜宮殿の骨組みが完成したことを記念する上棟式が29日、この神社で行われました。竜宮殿建設は今年創建150年を記念した事業の一つで、完成後は現在本殿に祀られている一刀彫りの竜宮像を配置します。この日は祭事を執り行った後、棟梁が掛け声とともに木槌で胸木を打ち固める儀式と餅巻きを行いました。10月25日に竣工式と150年記念式典を行う予定です。次も小樽のニュースです。アニメ・漫画関連本、小樽図書館にずらり、イベントに連動。コスプレイヤーが撮影を楽しむ小樽アニメパーティーが9月5日6日の両日に市内で開かれるのに合わせ、市立小樽図書館の1階貸し出しカウンター前で、アニメや漫画、推し活関連の本が並ぶ特集コーナーが設けられています。昨年に続き企画されました。コスプレイヤーのコスチュームを紹介する写真集やキャラクターの描き方を学べる本、ライブやスポーツ観戦に使える双眼鏡についての書籍などが並んでいます。展示は9月6日まで無料です。月曜日は休館です。次はくっちゃんです。秋のニセコ寺自転車力走世界大会最終日1400人ロードレース。自転車レースのグランフォンド世界選手権は30日メインとなるロードレースを行い、5日間の日程を終了しました。この日は64カ国、地域からおよそ1400人の選手たちが出場して、初週のニセコ寺を疾走し、世界の頂点を目指しました。コースはニセコヒラフ地区のゴンドラ坂を発着し、町内やニセコ、蘭越、共和町にまたがる公道で設定。国内324人、 オーストラリア173人、フランス67人、ドイツ66人など各国から強豪選手がエントリーし、男女や年代別に合わせて22のクラスで出走。男子59歳以下と女子49歳以下は140キロ、それ以外は76キロで競い合いました。この選手権は27日に共和町内でタイムトライアル15キロを実施し、376人が出場。28日に倶知安町内で行った国別のチームリレーは26チームが出走し、ポーランド1が優勝しました。次は蘭越のニュースです。パームホールで演奏会、ボサノバの名曲、聴衆癒やす。札幌出身のギタリスト、宮野さんと、ギター兼ボーカルの伊藤さんのボサノバデュオ、ボッサ・ド・アールと、バイオリン奏者のさよこさんによる演奏会が29日、施設音楽ホール、蘭越パームホール、町、昆布町で開かれ、およそ30人が美しい音色と歌声に聞き入りました。ボサノバの名曲、イパネマの娘、美味しい水など、合わせて17曲をギターとバイオリンの共演で披露し、伊藤さんはポルトガル語で歌声を響かせました。以上で31日月曜日の小樽しりべし版を終わります。